はい、ではお願いします。
お祈りします。天のお父様、主の日に今日も愛する兄弟姉妹と一緒に法船にある主の教会に集い、あなたの御言葉を受け、共にあなたを褒めたたえ、礼拝を捧げるものとしてくださっていることを感謝します。今日は金田兄弟の司会でこのように会が進んでいることを感謝します。どうぞ持たれている七時会が長引いているんでしょうか。またここに向かっていらっしゃる森本信行兄弟の足もお守りください。また今日集えない方々もそれぞれのところで主の恵みがありますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。修法に右側に聖書の箇所も開いています。またどうぞ聖書を開いてくださっても結構です。今日は信じる者のうちに働く神の言葉、信じる者のうちに働く神の言葉と題してメッセージを進めます。すみません。ここで、今日はですね、教会形成の原動力という、まあ、私たち信じるものの中に神様の言葉が働いてくれるんですけれども、それがそれぞれの教会を作り上げていく力になるということを最初に見ていきます。12節まで教会形成、テサロニケの教会がどのように宣教活動を進めてきたかということを見てきました。パウロはその力の源、それが神の言葉だと述べているわけです。この中でまず絶えず神に感謝していますと祈っています。何を感謝しているんでしょうか。13節のお言葉の中にこうありますね。あなた方が私たちから聞いたこと、聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れたからですとあります。人たちが、まあ、ここではパウロたちですが、述べ伝えた神の言葉、神からのメッセージをテサロニカの教会の人々がどう受け止めたか。これは本当に神の言葉だと、事実神の言葉だと思って受け入れたんです。この受け入れるという言葉は、喜んで客を迎えるという意味です。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いていますと 13節の後ろに後半にあります。働きっていうのは教会の待ち針の中に生きて働いておられる、そこで生きて語られる神様、そして祈りを聞いてくださる神様のことを意味しています。だから教会抜きに神様が、神様の言葉で語り、あるいはその祈りを聞いてくださるということはないわけです。そういう意味で専門的な言葉で教会論的という意味を持ちます。教会抜きで、教会という場がなくて神の言葉が働くことは基本的にないんです。使徒パウロはそのことを神様に感謝しているんです。まあ、それが何よりも感謝するにふさわしいことではないかと思います。私たちの教会はどうでしょうか。私は説教者として神の言葉を語ります。でもそれを神の言葉として聞いて受け止めてくださる会衆の皆様方がいらっしゃらないと、それは神の言葉としては働きようがないんです。教会を作り上げるのは礼拝で語られる神の言葉です。修法の右側に説教の用紙、テサロニケ教会、形成の教会がどのようにして作られていったか、その力の源は神の言葉にあるというのが一番目でした。でここで説教の権威ということをちょっと考えてみてほしいんです。神学的な表現で言うわね、これは説教論というんです、ね、礼拝論とか説教論とか、まあ、そういうふうな それぞれの専門的学問としての表現があります。説教の権威に関して、まあ、非常に重要なことがここで述べられています。説教の権威ということが語られるとき、二つの理解ができます。一つは、説教は神の言葉だという聖書についての、まあ、聖書は神の言葉を説教者が証言している。これが説教だという考えです。これはね、説教というものを人間の側の信仰の告白であって、説教者がね、まあ、自分でどう思うか、これを自由裁量と言います。説教者がその聖書の箇所をどう聞いて、どう理解し、どう伝えるか、そこに説教者によっていろいろ違いができるというわけです。例えば西村牧師と私が語る、あるいは他の先生が来てお話しくださる、その説教者の自由な受け止め方、話し方、考え方をこの認める、これが説教者の聖書に向かい合う考えから来てるんだという捉え方です。もう一つの説教に対する見方はね、次の通りです。語られる、説教者が語る神の言葉が教会によって、その語る説教者が正当に任命されているのかどうか、牧師の資格が本当にあるのかどうか、 それはその説教者が神様の召し、神様からの証明ということを受けているのか、これによって変わるんです。もしそういうきちっと訓練を受け、召しを受けて、そして確信を持って立てられている説教者が語るときは、それは神の言葉が語られているんだと、そういうふうに受け止めていいというもんです。2種類の考え方がそれぞれね、両方とも問題があるわけです。どういう問題かというとね、説教者の自由裁量、その説教者がそれぞれ受け止めて語る、それによって違いが起こるというときにね、説教というものの権威が見落とされがちなんです。先生によっていろいろ受け止め方が違うんだということになってしまうと、説教の権威がなくなるんです。ああ、あれはあの先生の考えじゃということになると権威はないでしょう。もう一つ、神様がいろんな手続きを経て説教者として牧師として任命している、訓練をして任命している、そういう資格を与えられている、だから大丈夫だと言えるのかどうか、そこにね、どんなに整えられた説教者であってもやっぱり間違いことはあるね。あるいはの聖書を読み損なうことがある、正しく語ることができない、そんなこともあるという、その点がね、見落とされるんです。ああ、あれはどこそこ教団の何々教会の牧師だからもう大丈夫だ、頭からね、もう鵜呑みにしてしまう、これも問題です。いいでしょうか。説教者は絶対間違わないという、これは間違い。もう一つは、もう説教者、任命された牧師が語るんだから間違いはない、頭から受け止めてしまう、この両方ともね、それぞれに問題があります。説教を神の言葉だと受け止めるのがいいんですけども、説教というものは弱さを持って間違うこともある、人間によってなされるということをね、分かっていないと、それはよく祈り、準備され、そして語って語られて、そこに説教者のもう最善の努力が持たれたとしても、誤りがないとは、完全に間違いがないということは言えないんです。私のことも含めてそうですよ。そこに説教者の主観、そのそれぞれの説教者の受け込め方が、受け止め方が、つまり自由裁量というのが入り込む余地があるんですね。それを避けることはできません。で、ここでそれにもかかわらずですよ、それにもかかわらず説教には権威があるんです。説教は人間の単なる意見の発表ではありません。講演でもありません。それは神の権威が働いているんです。なぜかというと、語られた説教が神の言葉である聖書の教えと一致している時において初めて与えられる権威です。聖書に、聖書が言っていないこと、聖書が教えていないこと 私はこう思いますと言って説教者が語ると、それは神の言葉ではない。神様は私たち人間を御言葉によって導くための二つの道を備えられた。一つの道はね、何ですか？預言者、旧約聖書の預言者たち、ね、イザヤやエレミアやエゼキエル、ホセア、いっぱいいますよね。預言者たちに神様が言葉を与え、そして教え、語らせた。イエス様が来られて、イエス様を直弟子の十二使徒と呼ばれる人たちは、イエス様から直接教えられ、それを神の言葉として書き残している。それが新約聖書です。これが第一の道ですよ。預言者、使徒の上に、教会は立っているとエペソの手紙で言ってます。神の言葉に間違いはない。でも、第二の道はね、何か。それは聖書に書き記されているんです。神の言葉として、預言者や人たちに神様が語っているからです。ところが、これをもう預言者がいなくなっている今の時代、使徒もいません。じゃあ何があるんですか？神の言葉、聖書があるわけです。ね。この神様が直接語りかけ、記録された神の言葉、それが神の教会で神の御言葉に奉仕する人々を通して、牧師、説教者を通して神様が語りかけるという、神様が直接語りかけるのが第一の道。客観的な神の言葉を、聖書を学んで備えて、これを他の人に伝える、これは間接的な道。両方とも神の道なんです。神の言葉なんです。このことをね、皆様ご存知だと思うんですけども、そういうことを考えさせてくれるわけです。もう一回言います。最初に選ばれた預言者、御子イエス・キリストによって選ばれた弟子たちに語りかけられた御言葉は、それはね、霊感と言います。聖霊によって教えられている。その後、説教者がその書かれた神の御言葉を学んで、きちっと学びながら、それを語った言葉、それが教会の説教です。その神の、語られた神の言葉を通しても、神様は語りかけておられるんです。それはね、イエス様のお言葉がありましたね。開かなくていいですが、マタイの福音書10章の20節に、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊です。説教者の中に聖霊が働いて、そして神の言葉を理解させ語らせる。でもそれも神の言葉なんです。あるいはイエス様はこうも言われました。ルカの福音書10章16節、あなた方に耳を傾ける者は皆さんのことです。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのです。私を拒む者は、私を使わされた方を拒むのです。つまり、父なる神を拒むんです。こうイエス様はおっしゃっています。もう一回言うと、ルカの福音書10章16節。そうであるから、いつ どこにおいても説教者の足元に座っている、その神の言葉の解き明かしを聞く回収、皆様の子も含めてですよ、神様はまさしくこの説教を通して語りかけておられると心から信じてもいいわけです。1566年宗教改革の時代に第二スイス新潮というのが告白されました。そのまとめの中にこういう言葉があります。神の言葉の説教は神の言葉である。直接神が語ったではない、でもその記録された聖書を通して語られる神の言葉の説教は神の言葉である、とこんなふうに宗教改革で時代に決定しています。私は今日そのことをお話しているわけです。これがテサロニケの今2章の13節もう一回読みますよ。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。何を感謝しているのか、あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。パウロは使徒でしたから、直接聞いてるから、パウロが間接に語ってるわけではありません。でも、私たちは、テサロニケの人が、このやがてはパウロ以外の説教者の言葉も神の言葉として聞くようになっていったということを、それによって教会が教会になっていった、そのことを学ぶわけです。まあ最大の教会でも私50年ですが、50年以上ですが、もう1930年からですからね、93年目、たくさんの説教者がいて、そこで語り続けられた神の言葉があって、一人また一人と救われていった人たちが、神の言葉によって養われて、最大の教会ができているわけです。その教会が生み出した伝道書で使わされた説教者が、いろんな伝道書で語り、その教会が独立して、日本同盟キリスト教団、この中国四国宣教区の中心の教会としていろんな教会があるわけです。説教には権威があるということについて、まあ間違いやすい危険性もあるけど、まあでもそういうことは知っていても分かってはいるけど、やっぱり神の言葉を神の言葉として語られているということを、こうしてこのテサロニケの手紙では私たちは教えられるわけです。では宗法の右側にあるように、その説教を聞く人の、聞く側の心へ、まあ説教する側のことを見てきましたが、説教を聞く側の信徒の方々の心得るべきことについてですね、見ておきたいと思います。それはね、説教を語る者の権威について、まあイエス様のお言葉を振り返ることから、聞く側の心構えについても見たいと思います。それはね、三条の説教水訓、マタイの福音書の5章から7章にかけて大切なことが語られましたね。その締めくくりの言葉覚えてますか？開けなくてもいいですが、これはマタイの福音書7章29節です。イエスが彼らの律法学者たちのようにではなく、権威ある者として教えられたからである。当時の律法学者は いろいろ旧約聖書について教えてくれたけど、知識はついても権威がなかった。神からの言葉という権威を感じなかった。じゃあ説教の権威というのは何でしょうか。聞く側から言えば、まあめくらめっぽ何が語られていてももう盲信したらいい、そういうことではないんです、ね、ただもう聞いてそのまま信じればいいんじゃ、考えなくていいんじゃではない。パウロは説教を聞く回収は盲従する、もうようわからんけどまあ信じるわって、そういうことじゃない。そういうことが求められているんでもありません。というのはね、使徒の働き17章、今日の修法の私が招きの言葉でテサロニケと書いちゃったんです。修法の招きの言葉、あるいは本日の聖句は、これは使徒の働きなんです。17章テサロニケの教会ができていく前後のベレアという町のことを書いています。これ読みますね。兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。テサロニケで迫害を受けたからです。そこに着くと、つまりベレアに着くと、二人はパウロとシラスはユダヤ人の街道に入っていった。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れた、つまり信じた。果たしてその通りかどうか、パウロやシラスの説教を聞いた。本当に聖書はそう言ってるのか、毎日聖書を調べた。この聖書は何ですか、旧約聖書ですか、新約聖書ですか。まだ新約聖書はないでしょ。旧約聖書を調べた。旧約聖書の予言はこういうことを言ってたんだという説教を聞いたんです。本当にどうか、聞きっぱなしじゃないんです。ああ、今パウロ先生が話したことは、あ、ここに書いてある、あ、やっぱりそうだ。毎日それを語られたことが本当に聖書に書いてある通りかどうか調べたの。調べもしないで頭から信じ込んだんではないんです。これが神の言葉を聞く者の正しい態度なんです。旧約聖書に予言として語られた神の言葉を、神様は使徒パウロを用いて、まあ、使徒の語る神の言葉、これを、まあ、使徒的宣教と言います。語ってくださっています。私はね、同じ見方で、モーセの実戒が、神様がご自分の民を正しく導くために、神の言葉を与えた。これが実戒なんです。その読み方を、この実戒とはどういうものなのかということを、まあ、学び、それを本にしました。それが、この前、去年の4月から発行している契約と贖いから味わう神の言葉、私なりの実戒です。ここにね、ガラスのコップがあります。これレンズとしましょう。契約と贖いから聖書を見る。これを通さないと聖書の読み方がわかんない。この契約と贖いということがどれだけ教会で教えられていますかという、それをなかなか説教だけでは届かないので本にしてずっと書いているのが、あの前半、契約と贖いに基づくという第一部がそのことです。そして後半、実戒とはだからこういう意味を持ってますよということを第2部で語っています。説教を聞く者の心への聞き方というね、課題が あります、必要です。それはね、説教を聞く人がね、一方においてはね、あ、先生が語っている聖書の話をそのまま神の言葉として受け入れようと思うことは大事なんです。ね。信じて、神の言葉として信じようという思いを持つ。けどもね、もう一歩、語られた言葉が本当に聖書の教えにぴったり合っているかどうか、これを調べる。照らし合わせる。吟味すると言います。そういう目を持って聞かなければならないということですね。この二つがね、素直に聞きたい。でも本当かなって、この二つはね、ぶつかるんです。衝突するんです。ね。こういう聞き方をしなければいけないんです。もうね、めくらめっぽ、何でもいいからもう信じる。神の言葉が語られている。これはね、説教者を偶像にしていることになります。神の言葉を聞かなきゃならない。というわけですね。まあ、この二つはね、ぶつかり合いますからね、もう、どっちにしたらいいのかというね、そういう迷いが生まれます。で、あ、やっぱり神の言葉をうちの先生は話してくださるという信頼関係があって、教会は座っていくんです。でも、うちの先生どうも、あれは勝手に思い込んで言ってるのかなとか、ちょっと心配だなと思われたらね、これは、教会がね、なかなか教会になっていかない。教会がね、説教を聞く場合に必要とされるのはこの両方なんです。素直に信じて受け入れる。もう一方は、本当に聖書通りか。この、判断するのが必要。皆さんね、なんで長老がいるんですか？あんまり長老がいる教会ないでしょ？長老をパウロは任命してるんですよ。長老の一番の務めはね、説教者が神の言葉を正しく語っているかどうかということを確認する。これが長老の務めなん。一番近いところに座っとってね、先生今のはね、と言って、後で、先生それは、とかね、先生もうこんなに言っても分かっていただけないんだったら、ちょっと、考えます。これが一人やなくて、みんながそういう説教を聞いて、長老会が問題視したら、それはあれなんです。会衆の中に、あ、先生、それは違うんじゃないですかということがあっても、説教者は、その批評を受けて、長老会にこういうことを言われてるんですが、皆さんどうでしょうかと、もう私聞いたことあります。そしたら、いや、先生、語っていらっしゃる通りでいいですよと言われるとね、それで、自分もやっぱりそうですねという確信を持てる。教会に役員会しかないっていうのはね、教会のマネージメントだけ運営する役員しかいない。役員がそういう牧師の説教を客観的に判断できるほど、神学的に、教理的に、いろんな意味で聖書神学的に学んでいるかどうか。これがね、教会が教会になるかどうかというんで大事なことです。長老主義教会というのはね、そういう長老をパウロが自分たちが教会を始めた、立て上げた、出ていくときに長老をまず選んで、そしてその人のもとに執事が選んでいかれた。まず長老なんですね。エルサレムの教会はね、使徒がいたでしょ。パウロやヨハネやペテロが。だから、運営する評判のいい聖霊と知恵に満ちた7人が選ばれた。でも、その人たちは後でね、サマリアに行って説教するペテロのように、長老の仕事と執事の仕事を両方兼ねることができるような見識のある人です。日本の教会はそういう 長老と子女の両の役割を持って育てているでしょうか。総会でそういう資格のある人を選んでいるでしょうか。そういう見方ができる信徒の教育しているでしょうか。だから聖人感がないと信徒もどの人が長老にふさわしいのか、子女にふさわしいのかわからない。任期に左右される。そういう任期投票じゃないんですね。これがまさに、あるいはこの世の中で地位があるとかお金があるとかそんなんで決まらない。そういうことで非宣教人名簿ができて、それをみんなで確かに神様が選んでくださっていくと総会の選挙で決まるわけです。今私が申し上げていることはね、どんな素晴らしい神の言葉の解き明かしであっても、その言葉が心に届いて聞き手の心を動かすことがないわけです。そういう批判する思いを全くない、吟味する力がなかったら、間違ったことを語られてもね、判断できないんです。このことがこの教会として大事なことです。つまりね、猛獣はいけない。猛獣というのは動物の猛獣じゃなくてね、もう見えない、判断できない、つまり自立できない。これが説教だけでなくて聖人化で学び続ける結果ですね。このことを私たちは大事にしています。三つの日頃、会衆は御言葉に親しみ、御言葉に教えられ、御言葉で霊的に養われていることが必要です。だから聖書日課で日々聖書を学び、解説を読んで、それをお互いに分かち合う、確かめ合う、そういう恋の庭の交わりが大事なんです。なんでそれを長老や執事だけに任せないで、その人たちを選んでいく会衆が日々御言葉に学んでいるかどうか、そういうことをしている教会少ないですよ。教会の中のほんの一握りの人が、熱心な人がそういうことをしている。だからそれではなくてね、やっぱりそういう努力をしなければいけません。だから洗礼を受けた後もいろんなテキスト、信仰書を通して学んで、そして聖書の通読や解説を通してお互いに教え合って聞き合って、そして成長していくんです。13節の終わり、2章13節、信じているあなた方のうちに働いている神の言葉。これはその前12節に、ご自分の御国と栄光に預かるようにと、このように召してくださった救いの完成、始まった与えられた救いを完成するための神様のお働きなんです。の働きは教会の交わりの中に来て働いておられる神様から来るんです。今私が今日皆さんに聞いていただいているこれは、実は神学校の実践神学という科目の中の教会論という中の、礼拝論の中の説教論という、そういう学びなの。つまり神学校で牧師を養成するような学びを、私は宝泉の開拓のここでしてるんです。だから私はいつも言うんです、信徒の方々を子供扱いしない、きちっと評価して、そして一人一人がその群れをしっかり守っていく、そういう働きをしているというわけです。まあこの後ですね、15節14から16節までにね、この当時教会が置かれている、当時の状況というか歴史的な流れをね、 まあ、ここで書いているんですが、まあ、もう時間も時間ですから、簡単に、読んでいくように皆さんに聞いていただきます。神様の御言葉がね、働き出した教会はね、その教会は歴史の中に置かれているんです。ここもそうですよ。歴史はね、神様が支配しておられますから、パウロは広く長い視点でこの時代の歴史的、あるいは置かれている地理的状況を述べて、テサロニケ教会の人々を励ましています。これが14節の意味です。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなりました。彼らがユダヤ人たちに苦しめられたように、あなた方も自分の同胞に苦しめられたからです。ユダヤ人の、ユダヤ教の人がユダヤ人からイエス・キリストをメシアと信じていた人が、あのメシアは実はイエスのことだったんだ、イエスはメシア、すなわちキリストだ、ヘブル語からギリシャ語の時代になって、ヘブル語のメシアが、救い主がギリシャ語のキリストになる、これが言われているわけです。でもユダヤ人たちは、イエスがあのナザレの田舎ペガ、救い主のわけがないと、こんなふうに批判したわけですね。で、クリスチャンになった同胞を苦しめたわけです。次の15節、16節、マケドニアのキリストイエスにあるユダヤ人諸教会は、どんな苦しみを受けたでしょうか。それは、ディアスポラのユダヤ人、つまり迫害されて世界中に散っていた、散らばっていた、これディアスポラと言います。その世界中に散らばったユダヤ人から、同じユダヤ人から迫害を受けました。その迫害は習うものとあります。14節に、キリストイエスにある神の諸教会に習うもの、悪いことはね、伝染するんです、真似っこするんです。わけもわからんのにクリスチャンを迫害するわけです。よくあります。この迫害はね、誰もが受けました。誰ですか。イエス様はユダヤ人から迫害を受けたじゃないですか。同じユダヤ人なのに。そしてイエス様について旧約聖書の預言者は預言していました。その預言者も迫害を受けたじゃないですか。エレミアなんか特にそうです。そしてとうとう預言者を殺しましたよ、同じユダヤ人が。だから旧約の預言者たち、そして預言されたイエス・キリストも迫害を受け、そして苦しみました。こういうユダヤ人の行いというのはね、もうずっと歴史の中に続いていたんです。それを神様はどう見ていらっしゃるか。それは怒らないでかって、これが神の御怒りです。神が民を愛するために送った預言者をひどい目に遭わせて殺してしまうんでしょ。それは神様お怒りになる。それが極みに達していたと言われるほど厳しかったんです。ね。これが、の15節にあります。その御怒りの厳しさを語ることによって、今、テサロニケで迫害されているクリスチャンたちが、その迫害に耐え抜く力を神様からいただくように、こういう歴史的なことを振り返って、あなた方はそういう迫害を受けるのは今に始まったことじゃないよと言ってるわけです。イエス様信じたら クリスチャンになったらいいことばっかりだよっていうの。そんなことを言う牧師がいたら、これはもうおかしいんです。幸せばっかり来るという。そういう牧師のところに人が集まっているとしたら、それは本物じゃないです。時には厳しいことがある。裁きがある。こういうことも人に喜ばれようが喜ばれまいが伝えなければならない。イエス様を信じる者の苦しみはね、イエス様が十字架で身代わりに背負ってくださいました。そのイエス様の十字架も私たちは見上げなければなりません。まあ、こういうことを理由としてユダヤ人迫害を、ユダヤ人はひどい。そしてユダヤ人を迫害することも間違いです。主の教会は神様が選んだご自分の神の選びの民が救われて神様のもとへ立ち返る。そういうことになるように、あのユダヤ人がイエス様のもとへ帰るように、ユダヤ人を神様が祝福を与えてくださるように、支援の中にエルサレムのために祈れとあります。そういうことを私たちは祈らなければなりません。では祈りましょう。天のお父様、私たちの教会が今も生きて働かれる神の言葉に預かっていることを感謝します。その神の言葉にますます養われ、生きた御言葉の交わりのある教会となりますように。この奉仙教会も、生み出した西大寺教会も、そして岡山の日本中世界中のすべての主の教会に祝福がありますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。